それでは、中国人客の購買パワー獲得術ケース60ですね。新人研修で客を知ってもらう。これは、春ですね。春3月4月かな。はい、こういうこう地方の商業施設をね、経営している企業の、新入社員研修に提案したんですね。観光地でお土産屋さんなんかも結構やってるんです。あと飲食店もやってるかな、で去年まではですね、私がそういうところに呼ばれて、外国人観光客対応のセミナーとかですね、あと現場に一緒に行って OJT とかをやっていたんですが、どうせだったら新人の時からちゃんと勉強しましょうよということで、であれば、海外に行きませんかという提案をしました。以前にもねお話ししたように、おもてなしっていうけど、おもてなしっていろんな言い方があるかと思うんですけども、私はやっぱり相手のことを知ることだと思うんですね。相手のことを知らないと、気の利いたサービスってやっぱりできないわけですよ。なので少しでも知りましょうということで、今回は上海に、行きました。で、驚いたのは確か18人中海外に行ったことある人は2人だったんですね。それは分かんないですよね。行ったこともない人たちにね、これからインバウンドで外国人観光客の集客と販売頑張れって言ったって分かんないわけですよ。だから実際に外国に行ってみるという経験が一番ですね。で現地では5日間、やりました。いろいろなカリキュラムがあったんですけども、メインは毎日午前中から大体4時間かな、4時間ぐらい3、4人のグループに分かれてですね、フリータイムというか自由に、見てきてちょうだいねと。でその後会議室に、ホテルの会議室に集まる。でその際に、ノルマとしてですね、毎日最低写真100枚、絶対100枚は撮ろうよということをやってました。で100枚っていうのはもちろん多いとは思うんですけども、写真を撮らないで回ると後日何のノウハウにもなんないですよね。なんか混んでたとか、すごく活気があったとかね、ものすごいアバウトなことになってしまうので、あくまでもその商業施設ね、いろんなお店をやっている企業の研修で行ってるので、やっぱり記録をちゃんと取りましょうねということです。でやっぱり目が良くなりますよね、写真を撮ると。だってシャッターチャンスに匹敵するような、その自分たちにとって良いシーン、なんか良いサイン、良い接客、良い器とかね、良い展示方法、ポスターなんかないかなと思って一生懸命見るわけですけどね、だからもう写真を撮らないでやった時と、写真をノルマにした時とはもうね、その後会議室に戻った時のその発表とか気づき、もう全く違いますね。全く違う、皆さんも視察に行ったら絶対これやってください。でその中で、毎日ホテルでね、今日はこういうこと気づいた、面白かったです、驚きましたという発表の中で、ユニークだったものをいくつかこのトラベルジャーナルの連載の紙面の中で紹介したということです。ここに書いてあるように、やはり大変おしゃれなおしゃれな新人の女性たちがいたので、女性の服装を一生懸命撮ってましたね。これはいいことだと思うんですけど、ただですね、これ撮り方があって、私は例えばですけども、上海の中の繁華街に行って、東京でいうところの例えば渋谷とかね、行って、ああいう大きな交差点のところで写真を撮るんですね。でなんでかっていうと、ものすごい人数が歩いてるところってやっぱり撮りづらいんですよ。で定点観測みたいなことするのには、交差点ってものすごく人数いるけども止まってるじゃないですか、その瞬間だけは、ね、でその瞬間にバンバンバンバン撮るわけですね。でそうすると、例えばあれ意外とスカートの人が少ないなとか分かるんですね、 で厳密にはそのホテル戻った後その写真をもとに例えばある瞬間この交差点のね、この角のところで、パンツルックの女性が何人スカートルック何人っていうのをこう数えてみようなんていうこともやるんですけどね、うん、でそうするとまあ上海の中でも地域によって、やっぱり違います、で スカートストッキングハイヒールみたいなね、そういうのがやはり多いところの近くっていうのは必ずその日系のデパートとか日系のアパレルがねたくさんあるということがまあ分かるんですね。ほうなるほどと、あとはその高級百貨店と言われるところに行きました。でまあその中でまたみんな自由にという中で、ある男性のね新人ちゃんがすぐにですね真っ先に地下の駐車場に行ったんですね、あそうですでその駐車場でどんな車が並んでいるんだろうかと本当に富裕層なのかなとか思って行ったと。でまあわーっと撮ったら本当にすごい、車ばっかりだったよということだったんですけども、その駐車場の中に、これ今上海とか北京でも流行ってるんですけども、いわゆる洗車場があるんですね。まあ非常にかっこいいなんかこう F1 のあのコックピットみあコックピットじゃないなんていうんですかピットみたいな感じで車がガーンと入ってこう上に照明がものすごく明るいのがあってメカニックがうわーっと車をね整備してるあんな感じなんですけど、例えばベンツとかで到着した富裕層がそこに預けて上の階に買い物食事に行かれると、で終わって戻ってきた時にはもうその洗車内装掃除もワックスも、全部できているというようなサービスですね。値段的には意外と高いです。中国の割にはやはり高いんですけども富裕層ですからね、まあ、関係ないんでしょう。でさらにまあ彼が驚いていたのはその車にこう戻ってくる時の、お客さんが、エレベーターでこう地下の駐車場でぐーっと降りてくるところを見てると、まあ、必ずその百貨店かわかんないお店の方か誰かがちゃんとこう荷物持ちで、1人か2人必ず一緒に来て車のところまで荷物運んでトランクの中まで入れてくれるというそのサービスにも驚いてましたね。日本だとなかなかないですよねとここまでね、まあごく特定あるんですけども日本でもねただこれほどの人数を応対するようになってないよねということでしたね、あともう一つ日本食レストランをあえて、上海で入りました、そこそこ高級なものからいわゆるお昼夜ね定食食べるような店まで、回ったグループがいるんですけども、まあ彼女たちが一番驚いたのは店に入ると欢迎ご飯にいらっしゃいませこう中国語と日本語両方言ってくると、で、席にご案内されて座りました。するとあこの人たち日本人だなって分かるとすぐに日本語で、ご注文どうぞと日本語で聞いてくる。うわすごいなと。でまあ天ぷらうどん一つですねって言って厨房に行った時にも、まあ、厨房の中に日本人は一人もいないんですけどもそこでも天ぷらうどん一丁お願いしますみたいな声が飛び交ってるのにまたまあ驚いてたわけです。で現実にはそのお店は日本人客なんか 2,3 割しかいなかったと。あと全部中国人客だったということで、いかに日本食がねしかもこういわゆる定食普通のサバ味噌定食とかですね、なんか庶民的なものもすっかり受け入れられて定着してんだなということにも、まあ、非常に驚いたと。翻って日本の、いろんなその商業施設レストラン、お店ね見てみるとまあ外国人に働いてもらってるのが現状ですよね。でこれからもっと働いてもらわなければならないと思うんですけども、ただしやっぱり上海から比べると現地の人が一生懸命日本語を覚えてやってるというものの見方から比較しちゃうと、まあ、私たちはやっぱり代打にお願いしてるんですねということですね。まあそのことに結構、ショックだったっていうお話でしたちょっとすみませんお茶飲みます どうでしょう、今あります、そういう店。何かレストラン行った時に日本人が英語とか中国語でオーダー取ってくれてっていう店はなかなか見かけないですよね。まあ私も、なかなかないと思ってます。いつできるんだろうと。でまあそんな風な比較で初めてこう向こうに行ってやってみたら、あらまと、そのとてもサービスレベル高いんだっていうことにまあ気がついたわけですね。なんか気を利かせた失礼のないようなおもてなしみたいなことではもちろん日本も素晴らしいんですけども、初めて自分たちが外国に行って外人の中で食事して、外国人ばかりのホテルに泊まってっていう中で日本語が話せる従業員がいるだけでこれだけ安心感があるのかとか、まあそういうことをもう非常に痛感したようでした。でまあなんだかんだ言っても言葉が通じないとやっぱり怖いですよね。なんというか不安。ね、でも言葉さえ通じれば何かあった時に、まあ、外人であっても日本語を話せる人いてくれるんだったらやっぱり相談できるし、まあ、助けてもらえるということですね。はい、これはもうねぜひ皆さんも行かれた方がいいと思います。皆さんのところの多分スタッフにも外国行ったことない人いっぱいいますからね。もしそういう機会があるんだったらもう上海でも、台北もいいですよ、台北、ぜひ行きましょう。はい、ではそうですね、ここで一回休憩にしましょう。お疲れ様です。